説教、主にある喜び、加藤秀久神学生。今日の、聖書箇所では、パウロは、このピリピの信徒への手紙の3章1節で、このように言われました。主において喜びなさい。なぜパウロは主において喜びなさいと言ったのでしょうか。パウロは獄中の中にいました。鎖につながれていて、ローマ皇帝の前に立つのを待っていました。けれども彼は喜びに満たされていました。パウロは自分を監視していた監守のローマ兵たちが主を信じていったことをとても喜んでいました。そして皇帝直属の親衛隊にキリスト者がたくさん与えられたことをも喜んでいました。パウロのことを悪く言う者たちもたくさんいましたが、パウロはそれでもキリストが述べ伝えられていることを喜んでいました。またパウロは皇帝の前に出て死刑を宣告されるかも知れないことを知りながらも、1章21節で、私にとって生きるとはキリストであり、死ぬことは利益なのですと言って喜んでいました。きっとパウロは主において喜ぶことをフィリピの教会の人たちに直接会って使えることと、神様の御言葉を伝えて主に共に祈りたかったと思います。しかしそれができませんでした。パウロは心の中で残念な気持ちを抱いたでしょうが、彼は逆に励ましの言葉としてこのフィリピの教会の人たちに手紙を送りました。私たちは日々のさまざまな生活の中、状況の中で自らをその流れに任せて、淡々と毎日の決まりきった行動をしていないでしょうか。私たちはそのような中で果たして本当に主において喜ぶことができるでしょうか。主において喜ぶとは何も奪い去ることのできない喜びで、心の底から神様に感謝して喜ぶような、それが例えば聖書を通してだったり、祈りを通してだったり、教会の礼拝の時で出席して賛美歌を歌う時だったり、個人的な神様との交わりを通してだったりして、それらは一人一人違うところや状況の中で起こることだと思います。先ほど皆さんと一緒に講読文をお読みいたしましたが、詩編16編7節から11節を皆さんと一緒に見ていきたいと思います。旧約聖書の846ページ開いてください。詩編16編7節から11節です。お読みいたします。私は 主をたたえます。主は私の思いを励まし、私の心を夜ごと諭してくださいます。私は絶えず主に相対しています。主は右にいまし、私は揺らぐことがありません。私の心は喜び、魂は踊ります。体は安心して憩います。あなたは私の魂を黄泉に渡すことなく、あなたの慈しみに生きる者に墓穴を見させず、命の道を教えてくださいます。私は御顔を仰いで満ちたり、喜び祝い、右の手から永遠の喜びを抱いていただいていただきます。私たちが主のことを思い巡らすとき、心の底から喜びが湧き出て、私たちを強くしてくださり、周りの状況がたとえ悪くとも、そして悲しみがあっても、その下に確実にある平安、そして安息をいつも持ち続けることができることが、この詩編で読み取ることができると思います。それなので、主において喜ぶことが大事だと思います。パウロの場合は、彼がダマスコへ向かう途中、十字架につけられて復活したイエス・キリストの霊との出会いで、3日間目が見えなくなったことから、神様を知る、その道が始まったのだと思います。パウロはその間、食べることも飲むこともできませんでした。その後、この体験を通して、パウロはアナニアという弟子によって手を置いて祈られ、目が見えるようになりました。パウロは洗礼を受けたときに、神様からの力、聖霊の力を得たような体験をしました。パウロはきっと主の霊に満たされた瞬間であったに違いありません。パウロは主イエス・キリストの霊を身近に体験することによって神様を感じ取り、イエス様を知ることで自らを神様に委ねていく信仰を得ました。それはきっと不思議な出来事であり、イエス様は目では見えませんが、生きた主イエス・キリストを見るような感覚であったに違いありません。このような生きた神様と共に歩むことで、すべてにおいて神様に感謝して喜ぶことができました。それなのでパウロは主において喜びなさいと言ったのではないかと思います。今日の御言葉の3章に戻りますけれども、一節の後半には、これは私には煩わしいことではなく、あなた方にとって安全なことですとこう続いています。そうです、喜ぶことは私たちにとって神様から守りを得ることです。そして2節に書いてある犬とはどんな意味があるでしょうか。犬とはユダヤ人にとっては汚れた動物であり、異邦人を指すときに使われていましたが、パウロはここで言いたかったことは、普通とは逆にユダヤ人に対してのユダヤ主義、すなわち契約の印である割礼を強調する者たちであることを示しました。3節を見ますと、私たちこそ割礼を受けた者だと書いてあります。 これはどういうことでしょうか。ローマへの信徒の手紙で2章29節にはこのように書いてあります。内面がユダヤ人である者こそユダヤ人である、文字ではなく霊によって心に施された割礼こそ割礼なのです。その誉れは人からではなく神から来るのですとあります。またコロサイ人の手紙には2章11節にはあなた方にはキリストにおいて手によらない割礼、つまり肉の体を脱ぎ捨てるキリストの割礼を受けとあります。つまり私たちは洗礼によってキリストと共に葬られ、またキリストを死者の中から復活させた 神様の力を信じてキリストと共に復活されたことが、それこそが割礼なのだと書いてあります。私たちはキリストによって割礼を受け、神様に選び出されたものとして神様を礼拝しているのです。私たちはもうユダヤ人が受けるような目に見える割礼の印は必要がないことを、この聖書の箇所から読み取ることができると思います。4節から6節にかけてはパウロは、もし目に見える印や正しい行いが大切なのであれば、彼自身も誰にも負けないくらい誇れるものを持っていると言っています。パウロが生まれて8日目に割礼を受けたということは、彼が生まれた時から律法を大切にする過程に生まれたことを示していて、パウロ自身が生まれた時から律法を守っていると考えられます。イスラエルのために属しというのは、アブラハム、イサク、ヤコブの流れの正統家系に属するものであることを強調しています。またその中でも特別な地位を持つとされるベニヤ民族出身であり、純粋な血統を持つだけではなく、旧約聖書の言葉であるヘブル語を話すことができるヘブライ人でもあると言っています。ファリサイ派という言葉は新約聖書では時々聞く言葉ですが、分離されたものという意味があります。神様の掟を守るために普通の生活から分離して律法に従う生活を送っている人々をファリサイ派と呼びます。そしてパウロはその一員であったと語っています。また特に旧約聖書の教えでは、熱心であるということは尊敬されるべきことでした。その点においてもパウロは律法を守らない教会の人々への迫害に携わるほどに熱心でした。彼は律法を守ることに関しては非の打ちどころがないものだったと自らを告白しています。しかし7節から8節を見てみますと、そのすべてをキリストのゆえに損失とみなすようになり、キリストを知ることとこと以外すべてのものを損失とみなしていると言っています。しかもパウロは続けて、そればかりか私の主キリストイエスを知ることのあまりの素晴らしさに、今では他の一切を損失と見ている。キリストのゆえに私はすべてを失いましたが、それを知り悪たとみなしていますと言いました。 この主イエス・キリストの素晴らしさはどういうものなのでしょうか。そしてキリストのゆえに私はすべてを失いましたが、それらをチリアクタとみなしていますとは一体どういうことなのでしょうか。私たちにはパウロのような主イエス・キリストを知ることができるのでしょうか。私はできると信じています。少し私の体験談を話したいと思いますけれども、私はかつて単立の教会の礼拝に出席していました。私はその教会でイエス様のことを私の救い主として受け入れてから、教会の奉仕や仕事に一生懸命に取り組んでいました。私は神様のために何かをしなければいけない、神様のために何かをすべきだという私自身の感情や考え方で行動して、毎日の生活を送っていました。私はその日々の生活で自らを忙しくすることで、次第に教会の礼拝に出席するのも疲れを覚えていきました。またそれと同時に神様に感謝する心を忘れていきました。その気持ちはなぜ起きたかと今思いを巡らして考えてみますと、神様との時間、一対一の神様との時間を作り、静まり祈るということをしないでいたからだと思います。当時の私は神様との交わりの時間を作ることがその気になれば簡単にできたはずだったのですが、あえて日々の忙しさの中に身を置き、神様との時間を作ることを選択をせずに、神様との関係をおろそかにしていたからだと思います。当時の私はパウロと同じような習慣、神様との交わり、すなわち神様に祈り、委ね、聞くということをいつの間にかしないでいたということでもありました。しかしそのような中で、ある時私は兄に誘われてある伝道集会に出席しました。私はその集会の中で集会に参加した人たちと共に声を合わせて祈り、神様に賛美をしていると、今までに体験したことのない神様がそばにいてくださるという神様の臨在を体験しました。それは神様の圧倒的な存在感で、神様が一方的に私の方へ迫ってきて、神様を拒むことすらできない、まして神様を受け入れることが当然のような不思議な感覚にとらわれ、神様が大きな神様の愛で私を包んで抱きしめてくださる、私がその場所に立っていることができないような神様の臨在感、その場にやっと立っていることができるような神様の体験をしました。私は神様が本当に今も生きていて、その生きた神様の大きな愛に触れることができた瞬間、体験だった経験でした。私はその時の神様の体験がパウロが体験したような、神様に対する感謝の気持ちや素晴らしさを知ることができた体験だったと思います。まるでパウロが言っていた神様の存在感、臨在感を味わうことは、世の中の出来事に関心を持たなくなったというような、この世の中で起こっている出来事がどうでもいいような 感じでに捉えられるような体験だったと思います。私はその経験がきっかけで少しずつ神様との交わりの時間を作り、聖書の御言葉に耳を傾けるという時間を作り始めました。今日の聖書の9節の後半に義という言葉が繰り返して使われていますが、簡単に説明しますと、自分が正しいことをするという自分の行いの正しさではなく、神様との正しい関係を私たちは持っているという信仰によって神様から義が与えられているということです。そして最後の10節11節においては、キリストを知ること、復活の力を知ること、キリストの苦しみに預かりながら死者の中から復活に達したいのだと、パウロの熱い思いが溢れ出ているところです。私たち人間は試練に遭えば遭うほど全てを投げ出したくなります。しかしパウロはイエス様を信頼して、イエス様と共に歩むことで神様からの揺るぎない力を受けたのだと思います。私たちも今直面している問題を主にすべて委ねて求めていくことができたのなら、一節に書いてあるような主において喜ぶ、そのようなことができて主による平安を感じ取ることができるのだと思います。それなので今週一週間主を覚えつつ主と共に喜んでいきましょう。お祈りをいたします。愛する恵み深き天のお父様、あなたの皆を賛美し褒めたたえます。私たちがあなたと共にあることによって、日々の生活の中で喜ぶことができますように、それが聖書の学びであったり、あなたとの個人的な祈りを通してだったり、また私たちの仲間であるその友からあなたの言葉を受け取る、そのような時かもしれません。どうか主よ、あなたが私たちと共に今週一週間いてください。どんな時もあなたに目を向け、あなたに賛美し、あなたにすべてを委ねる、そのような心が持てますように。この祈りを感謝して、尊き主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。